私たちが仕事をし、結婚して家庭を築き、自らの歩みによって良い実りを残すと、確かにこの生きた意味は価値が意味があるものだったと自分でも納得できるような歩みをする上で、それを最も妨げるものは何かというふうにまず考えてみたいと思います。その時に大きく言って、そのような私たちの意味を最も大きく妨げるのは、私たちがもらうことを意識するということではないでしょうか。まあ、例えば仕事をするにしても、仕事をするときに一番ブツブツ不平不満が多いタイプの人というのは、あ、給料が少ないとか、あ、上司が褒めてくれないとか、まあ、そんなふうにもらうことをいつも意識しています。でもらうことを意識しているために、あれが足りない、これが足りないというふうになってしまいます。そうすると仕事にも身が入らないために、良い実りが残せないというふうになりがちです。勉強をしていても、まあ、学校生活においても、家庭生活、結婚するというときにも、まあ、これほとんど全ての領域で言えることです。もらうことに意識を向け続けているというときには、ほとんどどんな場面でもうまくいくことが難しくなります。まあ、私も、牧師になって結婚式の準備というものをこれまで何度かさせていただき、先日は隣の教会の先生が結婚されましたので、その準備会というのをさせていただきました。その中で私がもう毎回準備会の中で申し上げることの一つが、まあ、結婚するという時にかなり多くの方が相手から何かをもらおうとして結婚するという、まあ、そういったところがあります。つまり、まあ、自分が一人ぼっちで、ですね、まあ、こう癒してもらいたいと誰でも思ってますので、相手と結婚することで自分が癒されるだろう、何かもらえるだろうと思って、まあ、結婚するわけです。しかし実際には結婚してみると、お互いそう思ってますから、私ももらいたい、あなたももらいたいで、そこからまた結婚生活の課題と厳しさが生まれるわけであります。まあ、ほとんど人間が生きるどの場面においても、もらうこと第一で歩もうとすると、誰もが心の底ではもらいたいと思っているので、そこに意識を合わせると、ほぼどこに行っても難しくなります。勉強でも、家庭でも、教会でも、ほぼどこでももらうことを第一に考えていると、歩みが難しくなってきます。まあ、今日与えられている聖書の箇所で、ペトロが、まあ、主へと脇にお連れして痛め始めたと。ところですが、まあ、主イエスが、私はエルサレムに行って多くの苦しみを受けて殺される、3日のうちに復活するとはっきりとおっしゃいました。したらペトロは、主イエスを脇へお連れしたというふうに書いてあります。まあ、エルサレムへ向かう道がこうあったとしたら、その道のですね、脇の方に、まあ、主イエスを寄せたと。つまりエルサレムに行って十字架にかかろうとする主イエスのその道を、ペトロは主をですね、脇へお連れして道を曲げようとしたわけです。で、このことが彼の一つの大きなこう動機というものを表しています。つまりペトロは、まあ、主イエスがやがて王座に着いたら、まあ、自分がその主イエスのもとで、まあ、右大臣もしくはこう最も重要なポストについて、この国を支配できるだろうというような考えを持っていました。だから主イエスが私は殺されるなんておっしゃったら、とんでもない。自分がそのポストも失うことになるというふうに思うわけです。まあ、しかしこのペトロの死を脇へお連れしたというこのあり方というのは、実は私たちの日頃の祈りの生活や心のあり方というのも表しているのではないでしょうか。まあ、つまり私たちは自分のために 神を動かそうとするのです。自分のために周りを動かそうとします。自分が動くよりも神を、そして周りを変えようとします。つまり自分がキリストに、自分が変わりながら従っていくよりも、自分はここに立ったままでいて、主イエスの方を脇へお連れする、主イエスを動かそうとするのです。私はエルサレムで重要なポストに就きたいんで、殺されるなんて言っては困りますと脇へお連れするわけです。自分の方に神をねじ曲げようとします。で、これはまあ祈りの生活の中でたびたび現れてくる一つの私たちの自己中心のあり方ですが、こういうものが絶対欲しいんだというときに、神様の御心をねじ曲げてでもそれを奪い取ろうとするという、まあ、そういったあり方というものがあるのではないでしょうか。そういったときに、主イエスは私たちが神の御心をねじ曲げてでも自分の方へ持ってこようとするという、そのあり方全体に対して、あなたは神のことではなく人間のことを思っていると言って、非常にこう厳しい叱責をされています。で、ここでペトロが怒られているように見えますが、33をよく見るとイエスは振り返って弟子たちを見ながらペトロを叱っているわけです。つまりみんなそう思ったということです。みんな弟子たちは自己中で、神をねじ曲げてでも自分の方にメリットを思ってました。自分がもらいたいんで、自分が主に従っていくというのはその後だと。それに対してシエスはペトロを代表して叱ってるんですが、弟子たちもみんな同じことを考えてた。そういうあり方に対して、あなたは神のことを思わず人間のことを思っている。これ人間のことっていうのはまだ柔らかい表現で、もっと言えば自分のことを思っているということです。神のことではなく自分のことを思っている、自分のメリットを第一にしているということです。このようなもらうことを人生の主要な第一の目的に据えた歩みっていうのは、まあ世の中のほとんどの人がそうなんですけども、意外なところでかなり脆かったりします。つまりこのもらえるという可能性が豊かに見えるときは喜びにあふれていますが、その可能性がしぼんでくるとすぐに絶望します。ビクトル・フランクルというユダヤ人の心理学者、精神科医の方がおられて、まあ、この人はユダヤ人でしたから、ナチスの時代に強制収容所に入りました。でその中で、まあ、奥さんも殺されてしまうし、まあ、ひどい目に遭うわけですけれども、まあ、学者として強制収容所の中で起こっていることをもうつぶさに観察して、まあ、こう分析をしていくという、まあ、そういったとてつもない技をやろうとするわけです。まあ、その中で強制収容所を出た後に振り返って、まあ、書いた本が、それでも人生にイエスという、名著、もう永遠の名著だというふうに激称する人もいる、一つの小さい本ですけれども、それでも人生にイエスという本、イエスというという本を書いています。まあ、その中で、このフランクルが言うことが非常に印象的で、これがまあ多くの、まあ、キリスト者含めて多くの人に大変な影響を与えました。それは、強制収容所の中に入ったときに、すぐにこう、死んでしまうタイプの人と、生き残るタイプの人と、まあ、二ついたというわけです。そして、すぐ死んでしまうタイプの人々に共通していたのは、この人たちがまあ、多くの場合、まあ、朝起きるともう、時間になって号令がかかっても、もう全く動かないくなったりとか、もう朝にこう、絶望して、鉄条網に走っていって、こう、鉄条網を掴んで、感電死したりしてしまう、そうですけども、そういうふうに絶望してしまうタイプの人は、最後に口にするのはほとんど決まって、もう自分は人生に対して何も期待できなくなったという、そういったことを口にして、絶望して死んでいくということのようです。つまり、この方々の魂の底は、人生というのは自分が何かこう、もらうことを期待できる何かという、そういったものであるということです。これが自分が何かいろんなものをもらって、豊かになって、ハッピーになってという、もらうことを期待する何かとして、こう人生を考えている。だから、もらうその可能性がこう小さくなっていくと、もう絶望してしまうわけです。もうこの人生は生きるに値しない。なぜならもうもらえないからというふうになります。それに対してフランクルは、まあここでは、もう考え方を根本的にひっくり返す必要があるんだというふうに言います。つまり、人生というのは、私たちが何かをもらうことを期待できる、そういうものじゃなくて、 むしろ人生の方があなたに今問いかけてるんだというふうに考えるわけです。自分が人生に問いかけるんじゃなくて、人生が私に今問いかけてるんだというふうに逆に考えるのです。まあ、これを、まあ、コペルニクスがこの天動説、地動説をひっくり返したものと掛け合わせてコペルニクス的な転換が必要だというふうに言うわけですが、まあ、私たちは何かをもらえるだろうというふうに人生を見ています。これから先いろんなものをもらえるだろう。しかし、むしろ人生の方が私たちに何か今求めている、問いかけているんだというふうに考えれば、この人生観というものが根本的に変わるわけです。何かをもらうための人生ではなくて、自分の人生というのは使うためにあるんだ。使うためにある人生なんだということです。命っていうのは、いろんなものを受け取って豊かになってハッピーになってということよりも、むしろこの命を使って何かを残す、そこに意味があるのだという考え方になっていくわけです。で、使命という言葉がありますが、これはまあ命を使うというふうに書きます。使命というのは命を使うというあり方ですね。使命感に生きるというのは、命をできるだけいろんなものを受け取ってハッピーになっていくという考え方じゃなくて、命を使っていくという考え方で生きるということです。このように、私たちが何かをもらおうもらおうと考えて生きていると、ほとんど周りの環境や人々というのは、期待通りに反応してくれないために、非常に苦しみが募っていきます。しかし、自分の命っていうのは、何かをもらって豊かになるものというか、これを使って神の栄光を表し、キリストの後に従っていくものだというふうに考えると、まあ、この物の見方と生き方が変わってくるわけです。まあ、これが一番大きなところです。命を、まあ、人生をもらうための人生から使うための人生に考え方が変わるということです。まあ、これは今世の中ではですね、まあ、一つ大きな価値観としてゲットするという、まあ、価値観があります。子供が好きなポケットモンスターというですね、ポケモンでもゲットだぜという言葉が非常に流行していて、小学生なんかはゲットできるかなこれとか言ってるわけですね。まあ、ゲットという世界観です。何かを手に入れる、手に入れて豊かになることに意味があるという、そういうものの見方全般です。それに対して聖書が提案しているのは同じ G ですが、まあ、ギブということです。与えることによって生きるという、そういったあり方です。まあ、しかし、最も大きな課題となるのは、与える力というのは続かないということです。つまり、自分が何かこう、いろんなものを持っているとして、これを与えていきます。ただ自分のもとからなくなっていくので、続かなくなります。一番大きな今日の箇所で、ポイントは、まあ、35節ですけれども、この自分の命を救いたいと思うものは、というのは、これはまあ、ゲットの世界観で生きるということですが、それを失う。つまり、ゲットゲットを考えて生きていくと、かえって自分を失ってわけわかんなくなってくるということです。そして、大切なのは、この命をもちろん使うんですが、誰のために使うのかというのが、決定的に大事であるわけです。日本の歴史を調べていて、まあ、武士の歩みなんかをこう見てみますと、武士の多くの人々は本当に、今の現代人の私たちから見ると、途方もなく大きな義務感や倫理の水準というのを追求していた、そういう時代があります。で、そういった武士の姿というのは、まあ、晴れ晴れとした感動というものを呼び起こす面がありますけれども、まあ、彼らの一番の悲劇というのは、彼らが使いようとしたその主君、リーダーというのは、必ずしも本当にリーダーとしてふさわしい人間ではなかったということです。つまり、武士は、まあ、食わぬず高よりというふうにあるように、リーダーがどうしようもない人間でも武士は腹を切れと言われたら切れなくちゃいけないわけです。リーダーが本当に傍若無人な、人間としては最低なものであっても、これをやれと言われたらやんなくちゃいけない、わけです。そういったところに、まあ、彼らの非常に大きな悲劇というものがあるということを、まあ、日本書を見ると、まあ、涙なしには読めないような 悲劇的な事件というものが数多くあります。いくら忠誠を尽くそうとしても、その相手が誰かというのは、これは決定的に大きなことです。で、文豪に三島由紀夫という人がいますけれども、まあ、この人は、最後自衛隊にこう突入していって、切腹するという、まあ、当時としてはもう、ありえないようなセンセーションの事件を巻き起こした人であったわけですが、まあ、この三島が、自決事件というのを起こしたときに、まあ、いろんなこう、小説家とか哲学者などがいろんなコメントを寄せたということでしたけれども、司馬遼太郎という人が、まあ、こう言ったと言います。三島は、もし彼がカトリックに入っていたら救われただろうというふうに言ったというわけですね。でなんでカトリックなんであってプロテスタントじゃないんだという、まあ、それはあるにしろ、要するに、忠誠の対象がですね、与えられていたら救われたということです。本当に自分の命を懸ける対象がいたら彼は救われたと。それが命を懸ける対象が間違えてしまったら、もう本当に最後誰からも理解されずに死んでしまうしかない。まあそれほど、私たちが誰のために命を使うのかということは、とてもなく大きなことであるのです。つまり、何かを手に入れる、ゲットという世界観に生きない、ギブという、与えていこう、使っていこうという世界観に生きると、続かなくなります。もう苦しくなってきて、すっからかになってきますから。そのギブを支えることができる、そういうリーダーに忠誠を誓わなければ、全く私たちのギブという生き方は成り立たないんです。そして、聖書は、イエス・キリストのために、私のため、また福音のために、命を失う、命を使うならば、それを得るというふうに、言っています。つまりイエス・キリストは私たちのためにご自分の命をお与えくださる、そういう主君であるということです。昔の傍若無人なリーダーとは異なり、このお方は自らが犠牲となって私たちを救ってくださる、命をお与えくださるお方だということです。つまり義務というあり方を生きていくためには、私たちにギフトとして賜物をくださるお方が、そういうお方がいなければ続かなくなるんです。苦しくなってきて。しかしこの私たちに全てのものをお与えくださる、ギフトとして与えてくださる、そういう主君は人間の中にはいません。ほとんどというか全ての人間が罪人であって、本当にふさわしいリーダーなどはいないんです。どんな理想に燃えた人間も、しばらく安泰な時代が続くと、だんだん腐ってきます。倫理の面でも人格の面でも。安泰な時代が続けば続くほど腐っていく。それがまあ残念ながら歴史の事実です。しかし、ただお一人、イエス・キリストだけは、私たちがどれほど大いなる忠誠をこの方にお捧げしたとしても、報いることができないような驚くべきギフトを私たちに与え続けてくださるのです。義務をしながら生きるというのは、結局、誰に対して忠誠を、その義務の世界観で生きていくんですかというところが、最も大事ですが、これをただ担ってくださるのは、主イエス・キリストお一人であります。この方だけが、私たちが注ぎ出した全てのエネルギーと全てのものに完全に報いてくださるお方だからです。だから私たちが、ゲットの世界観から義務の世界観に、こう移って歩んでいこうとすると必ず苦しくなってくるということに出会います。その時に私たちを永遠に支えてくださる、すべてのものをギフトとして私たちに与えてくださる永遠の主君でありリーダーであるイエス・キリストというお方、このお方を私たちのうちに招き得なければギブという生き方は続かないんです。エネルギーがどんどんどんどん出てきてはなくなるだけですから。ただ主イエス・キリストを、この方が私たちのうちに永遠に尊い命を注いでくださる、そういうお方として信じていくときに初めて自分の道を、義務の道を歩んでいくということが可能になるのです。私たちは、結局のところ、誰に対して忠誠を捧げるのかという、このことによって人生の全てが決まってしまいます。 最近西郷隆盛のことが非常にクローズアップされていまして、まあ、NHK でもやっていて私は見てないんですが、西郷さん自身は私はとても好きで研究した時期がかなりありました。まあ、あなたが西郷さんに似てますねって言われることも稀にあるんですけども、性格は全然似てませんが、西郷さんの一つは彼が幸せだったところは、島津成明という、まあ、名君と歌われた、非常にこう歴史的な名君のリーダーに巡り合ったということで、もう彼は死ぬまでその主君を慕ってたわけです。死ぬまでその彼のようになりたいと思って生き続けたという、そこがまあ本当に幸せだったなというふうに思います。まあ、武士としては、そこが幸せでした。まあ、しかし、まあ、私たちは西郷さんよりも幸せだというふうに言わざるを得ません。なぜなら、歴史の中で救い主として崇められるイエス・キリストが誠の主君として与えられているからです。この方と共に生きる幸いは、どのような名君と共に、名君に仕える武士の喜びよりも大きいというふうに言わざるを得ません。なぜなら、ほとんど人間のリーダーは指示はしますけれども、自分から動いてはくれません。あれやってこれやってと言って、その指示の適切さに名君であるかそうでないから現れますが、そのリーダー自身は基本的には何もしないんです。指示をして、動かして、そして結果を出す。しかしイエス・キリストは、あれをしてこれをしてという以前に、ご自分の血を注ぎ、命を注ぎ、ご自分が十字架にかかるほどに私たちを愛して、犠牲を払って担ってくださる、そういうお方であるのです。このお方が、今も私たちと復活して、共にいてくださる。この永遠の主君が私たちから離れることはありえない。まあ、これが私たちの幸いです。ゲットからギブへ、そしてギフトの世界観に移っていかなければ、私たちの歩みは成り立たないということを改めて御言葉を通して覚えたいと思います。祈ります。死なる神様、皆を讃えます。主イエスは私たちの永遠の主君であり修正の対象です。私たちは何としてでも何かを獲得して豊かになりちやほやされ自己実現しみんなからすごいねと言われるようなそういう歩みから自分の命を使っていくという歩みに転換していかなければほぼ全くうまくいくことはありませんが、それを支えてくださるのはあなただけです。あなたがすべてのものを賜物としてギフトとしてお与えくださるから私たちは歩むことができます。私たちの命さえもこの肉体も骨も肉も血液も私たちの内臓が機能しているのも、精神が主の御前に保たれているのも、また神様との関係が今、なお与えられているのも、すべてあなたのギフトです。そればかりは私たちの周囲にあるすべてのもの、住む家も、食べ物も、友人たちも、兄弟姉妹たちも、教会の礼拝堂も、すべてがあなたからのギフトです。そのことを深く悟らなければ、私たちは義父の世界に生きることができません。どうぞ、完全の賜物として来てくださった主イエスキリスト、改めて胸の内にお迎えして、信仰から信仰へと歩ませてくださいますように、心から祈ります。すべてのことを主の御手に改めて委ねます。主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。